面白いかなと思います。そして、今がチャンスなの理由その2ということで NFT 市場の急拡大ということで、先ほど申し上げた NFT ここからいろいろ出てくるんですけど NFT の市場規模からちょっとお話ししていきます。おとといこんなね、これは Web3.0 の市場規模を比較しているものでこれが日本ですね、時価総額これ、比較してるんですけどまず暗号資産の時価総額290兆円に対して日本国内の株式市場だけで見ると日本の株式市場よりも Web3 の、ね、暗号資産の時価総額の方が大きいですしデジタル系の EC 市場例えばこれ Amazon とか楽天とかねメルカリとかそういう市場規模っていうのは 2.5 兆円って言われている中でまあこれは日本だけなんですけど世界だけで見ても 2.7 兆円の NFT の市場になっているということで もちろんここからもっともっと拡大していくというふうに言われています。はい、ちなみに暗号資産の暗号資産の時価総額上位30銘柄が20兆円に対して国内のメガ銀行の時価総額が18兆円なんでやっぱりこっちの方に、どんどんシフトしてるからこれでね見て取れるんじゃないかなと思うんですね。で、超大手の企業がですね NFT 市場に続々と参入しています。でこれ非常にね面白くってですねこの、何個かね僕も面白いのを持ってきたんですけど例えば Amazon ですね今実際 Amazon のマーケットプレイスの中にこの NFT を取り扱おうような動きっていうのがあってそのエンジニア向けの説明会なんかもね去年から実際に行われてたりしています。はい、で一つ、今言われているのが、Amazon プライムって皆さん持ってる人います？持ってる人ちょっと手を挙げてもらっていいですか？手を挙げたりしたりチャットで、はい、Amazon プライムの会員の人といます？はい、皆さんもねありがとうございます。その会員証書みたいなのを NFT で作ろうかっていう動きが実際あったりするんですって。はい、なのでこれ Amazon もね NFT 事業を参入してきてますしこれはですね去年の年末ですけどスターバックスがついに NFT を発売するっつってねこうローンチをしたんですけど20分で完売したんですね。でこんな NFT なんですけど100ドルでね、買ってコーヒーが何杯か飲めるみたいなねでなんか特別記念品がもらえるみたいなNFT を買うと実際店舗で言うとコーヒーが飲めたりとかお食事できたりとかあとはなんか記念品がもらえるみたいな NFT だったようなんですけどこれ見てくださいこれ100ドルで売ってるじゃないですか。で実際に今これどうなってるかっていうとこの史上最大のねマーケットプレイスっていうのがオープンシーっていうのがありましてまあヤフオクみたいなもんなんですけどこのスターバックスのねコレクションっていうのがですね0.45 イーサとかでね普通に 0.5 イーサとか1イーサとかで実際取引されてるんですよ。これもともと100ドルですからね。で 0.5 イーサとか 0.45 イーサっていくらなのって言われたら分かんないと思うんで今1イーサが23万円ぐらいなのでその半分ぐらいのイメージですね。まあ10万ちょっととかで実際に今売られてたりしています。はい、買われるかどうかっていうのは分かんないですけどまあそのぐらいやっぱりこういう有名企業の NFT っていうのはですね、価値がつきやすいなんていうふうに言われています。はい、あとはねナイキがですねこの NFT を販売しています。はい、実際はですねナイキ、シューズの NFT を作っていた会社を買収してですね、ナイキの子会社としてやってるんですけどこれもですねなんかすごいことになってますよ。こういうねこれ NFT 皆さんこれ見えてる？今皆さん見えてますか？今これ
見えてます。
はい、ありがとうございます。こういう NFT をナイキの子会社の RTFKT なんていうか僕もなんて読むか分かんないんですけどそういうところが実際ねこのナイキのスイッシュを入れて、去年かな販売しましてでこの NFT を買うと実際にシューズが届くみたいなねなんか元も子もないんじゃないかと思ってちょっとこうある意味話題になったんですけどこういうナイキなんかももちろん参戦してますし当然アディダスなんかもですねもう参戦してます。あとはですね僕がすごく注目してるのはですねこれですね、皆さんゲームのね、暗号資産とか Web3 ってゲームと相性がいいって言いますけどやっぱりゲームの本命といえばスクエアエニックスじゃないですかね、ファイナルファンタジーやドラクエを作ってるところです。実際に NFT も もう始まってますし、ゲームもねこの中で始まってるんですけど、このゲーム内で使えるね NFT みたいなミントするっていうんですか、ミントされてたりしています。はい、非常にねこのスクエアニックスに注目高いです。あとはですね、当然 LINE もですね、このマーケットプレイスということで、LINE が NFT を発行するっていうよりは、その売り買いできるようなプラットフォームを作ってます。で、これを見てて僕はすごく面白いなとか、NFT と相性いいなと思ったのがですね、この JR 西日本が出している鉄道コレクションっていうのがあってですね、まあ、ある意味コレクションとかもですね、NFT すごくこう、いいんですよ。はい。で、面白いのが、これ、JR 西日本の廃線となった電車ですね。今日もなんかどこの廃線になったか分かんないけど、三崎なんとか線っていうのが廃線になって、その廃線、ね、はい、まあ、僕は広島に住んでるんですけど、この、広島ちょっとローカルな話で大変恐縮なんですけど、朝北区の壁の奥の方にですね、その廃線になった、その鉄道のね、こう、線路とかが、こう、オークションで売られてたりとか、その、カンカンカンっていうね、このこういう、なんていうんだっけ、このゲートみたいなのが、ヤフオクですごく高値で取引されたりっていうのがちょっとニュースになった時期があって、まさにそういうような感覚で、この NFT が売れてるんですよ。はい。で、環状線が残り10個切ったって言って、このある NFT を8個揃えるとですね、大阪環状線の NFT がもらえるよとかですね、この京都のなんとか鉄道っていうね、そのコレクションがもらえるようなんて言って、このなんかもですね、撮り鉄とか乗り鉄にとってはですね、たまらないですよね、ある意味。はい、そういうのがこの LINE NFT の中で販売されてたりとか、まあ、ちょっと時間の関係上ここは割愛しますけど、もう KDDI ですね、が参入していったり、最近だとソフトバンクとか本当に大手、の会社が NFT 企業に参入してるっていうのが実際に今起こっていることです。はい。で、あ、やばい、間違えた。閉めるところを間違えました。で、そもそも NFT って何なのっていうのをね、ちょっと改めて定義をしていきたいんですけど、こういうノン、これね、いつも発音困るんですけど、ファンジブルトークンっていうのかな。はい。まあ、ファンジブルトークン。ちょっとね発音が良くないんで申し訳ないんですけど、このファンジブルトークンっていう意味がですね、代替できるっていう意味らしくって、ここにノンがつくので代替できないっていう意味ならしいんですね。で、このトークンっていうのはですね、既存のブロックチェーン技術を使って発行された権利書とか証明書みたいなものでして、この NFT っていうのはですね、このノン、なんとかトークンっていうのがあって、このブロックチェーン上にですね、この識別できるっていうのがこのポイントなんですね。で、この ERC20 っていうのは、20とか ERC721 っていうのはですね、イーサリアムをベースに作られている規格でして、まあ、そういうプログラムのベースになるものがあるんだなみたいな感じで思っててください。で、逆に代替できるものっていうのはやっぱり仮想通貨ですね。はい。だから仮想通貨って1個だけじゃなくて、たくさん作んないと、意味ないじゃないですか。そもそも役割をなさないので、この中でこの送信先とか送金元の記録ができたりするっていうのが、この、まあ、暗号資産だったりするわけですけど、その対になるもので、ブロックチェーンの中に書き込むデータに識別できるっていうのが、この NFT と呼ばれてます。なので、ポイントは、この識別できるっていうのが、ポイントです。なので、ブロックチェーン上で唯一無二の証明ができるんですね。はい。だから唯一無二の証明ができる技術なんていうふうに言われています。なので唯一無二の証明ができるので、やっぱ相性がいいのがアートの世界ですよね。アートの世界、これは私が書いたんだよとかね、っていうのが証明したい、また日の目見ないアーティストも NFT っていう、なんとなく NFT 聞いたことあるなと、なんか最近すごいよねとか、なんか聞いたことあるよねっていうので、そういうデータを見て、あ、これ素敵な絵だね、これすごい芸術すごいねなんていうのが、やっぱ自分のこれが描いた証明ですよなんていうことで、やっぱデジタルアート非常に相性がいいです。あとはさっきね、乗り鉄とか撮り鉄とかね、ドラクエとかもそうなんですけど、コレクションしたくなったりとか、あとはコミュニティですね、サービスの会員権、としても非常に有効というふうに言われてます。で、僕なりの解釈をするとですね、ファンコミュニティで使えたり、 金融のプラットフォームになったりするようなイメージかなと思うんですけど、これだと意味が分かんないと思うんで、あね、まあこれ実際存在しないマーケティングなんですけど、企業や個人やコミュニティのブランド化に、使われてます。でちょっと例題を挙げるとですね、例えばこんな未来が安易に想像つくんですけど、皆さんゲームがね好きな方はねちょっと理解しやすいと思うんですけど、例えばこれは本当にあるないんですよ、こういう話は例ですよね、あくまでも例なんですけど、例えばスクエアエニックスさんがドラクエ12をねプレステ5とスイッチで販売します、何月何日予約受付みたいになった時に、同時にですねドラクエ12の発売を記念して、実はドラクエ今年で何周年ですみたいなことをね、理由にして NFT 特別記念 NFT を発売しますよなんて、言うわけですよ。そうするとドラクエ12の購入12の予約者購入者のみその NFT を抽選で買える権利を付与しますみたいなことをマーケティングを仕掛けてる可能性があるんですね。はい、で例えばドラクエの何周年記念の NFT、 俺欲しいぜみたいなことになるのって想像つくじゃないですか。でさらにさらにですね、この NFT を抽選で買えた人はさらにさらに無料エアドロップでスライムの NFT がもらえるなんてことになるとですね、マジみたいな、ね、オープンシーですいくらつくんだみたいなね、プレミアがつくんじゃないかということで、どっちにもプレミアがつく可能性が出るんですね。なので、スクエアエニックスさんからするとソフトも NFT も両方売れるなんてことが起こるわけですよ。で、ここで注目したいのはこのドラクエの NFT を持っている人には良いメリットがあるよとかね、限定でこういうプレゼントがあるよっていうこのね、 NFT の世界ではプレゼントのことをエアドロップというふうに覚えててください。そういうふうに言うんですけど、そういうことでファンのブランド化とかね、ファンマーケティングに使ってたりするわけですよ。はい、だけど実際ドラクエ屋さんってソフトの会社なので、スクエアニックスってその実際のソフトが売られたりしますけど、ドラクエファンとかファイナルファンタジーファンって非常に多いので、その中でもファンコミュニティとしてですね、インターネット上で DAO 化といってですね、まあ今流行りなのはディスコードというね SNS を使ってファンが集まったりとか、先日有名になったねルフィとかで有名になったんですけど、実際使われ方というと、なんだっけ、あれあうんなんだっけあれあのアプリどうするちょっとスノーじゃなくて、まあいいや、そういうファンマーケティングに、好きな人がねここにインターネット上に集まってやり取りできるそのきっかけになるのがこの NFT なんじゃないかなんてこともありえるわけです。で実際僕はね、まあここに来られてる方は波乗り資産運用セミナーっていうのもあるんで、どう資産形成するのかっていうのもね非常に重要かなと思うんで、2つあります、現段階において。でこれから副業で流行るのはですね NFT の転売だと思います。まあすでに流行ってるんだけど、で2つちょっとお話しすると、まず保有ということで言うとキャピタルゲインがあります。NFT 自体の値上がり益を期待したり、さっきスタバもですね100ドルで買ったものがすでに 0.5 イーサとかで売られてるんで価値としては値上がりしてるっていうのと、あとですね NFT をこう持ってるとエアドロップってさっき言ったんですけど、定期的に利息とかプレゼントとか報酬が払われたりするんですね。でこの NFT を持ってると新規発行のね何かのプロジェクトのトークンがもらえたりとか、ね、ドラクエが発売されてこれを持ってる方はファイナルファンタジーで、限定のチョコボのトークンがもらえるよとかね、NFT もらえるよとかね、なんかそういうようなことが起こったりする可能性があります。あと暗号資産がね、実際ステーキングしたらもらえるよとか実際あります。はい、そういうことでキャピタルゲインですね、それ自体の価値が上がるということと、インカムですね、それを持ってると利息がもらえる、報酬がもらえるっていうこの2パターンあります。具体的な事例後ほどね説明していこうと思います。あとは転売ですね。まあ、これはシンプルに、こんな NFT が販売されるよとかってね、例えば有名どころで言うとですね、クリプト忍者っていうのが有名なんですけど、これが今日も出てたんですけどね、何体か販売されるよっていうのがあって、抽選になるんですね。そういうのをこう抽選で応募してですね、なんか、それをやってるとですね、僕いつも思うのが、高い焼酎とか高いお酒をね、何本か出るよってなったら電話が殺到するわけですよ。それを抽選で買うみたいな、あんな感覚と一緒で、定価でなんとか買えるように、 なんとかミントできるようにってよく言うんですけど、なんとかミントできるように定価で買ってそれを転売していくっていうね、資産形成の一つの方法としてあります。やり方はですねたくさん出てるので、ぜひ自分なりにね、見てみてください。はい、具体的な事例いきます。はい、具体的な事例その1ということで、これ非常に僕も注目をしているですね、紙幣型の NFT エレクトラムっていうのが、ね、ありまして、2022年に初めて出たの紙幣型の NFT っていうのがあります。これまさにねお金みたいな感じで使えるんですよ。はい、でドバイ初なんですけど、現在ですね1エレクトラム1ドルでほぼほぼ取引されています。なんで、まあ、1ドル1エレクトラム1ドルだと思ってください。で僕もこれ保有してるんですけど、この4年間でですねプログラムが組まれていて、180日ごとに、時価ベースでですね 10% エレクトラムの価値が上がるようになってるんですね。でこれなんで上がるかっていうとですね、まあこの言葉が分かる人は分かると思うんですけど、1エレクトラムは何万枚とか10とか100とか500とか、そう何万枚エレクトラムに今実際もともとプログラムで作られているうちの、何割かがですね、運営が買い取ってバーンしたりとかされるので、そもそも枚数が少なくなるんで 10% 上がるようにそもそもできてるんですね。まあ、分かる人だけバーンされるからって言ったらなんとなく分かると思います。はい、で暗号資産のように激しい価格変動が実はないんですね。残念ながら、トークンとかね、なんとかコインが最近いいらしいみたいな話でも、ビットコインの価格が上がったら なんか上がるし、バーンと下がったら下がるんですよ。はい、なので市場の相場に一喜一憂すると。で今はなんとですね、まあ、一概に言えないところもあるんですけど、ビットコインの価格って今度は米国の株式にかなり連動するようなところもあるので、なんかその本当に市場の相場に一喜一憂しないためにも、この紙幣型の NFT ってこれ、アートなんで、アートと言われて、そのアートの紙幣が実際の通貨としてやり取りされるような世界を目指して、いるような紙幣型 NFT です。でこれは面白いのが、専用ウォレットに保管するだけで、今だったらメタマスクしかないんですけど、保管するだけでですね、USDT がもらえるんですね。約年間 10% 相当。USDT 何なのか分かんないと思うんですけど、USD っていうのがドルのことなんですけど、ドルと同じ価値を保証してくれる仮想通貨みたいなのがありまして、その USDT って言ってドルとイーサリアムの次に世界で取引されているようなものなんで、僕はもうほぼほぼドルがもらえているような感覚であります。これが7月に1回目のね、エアドロップというか、この半年に1回もらえるので、この USDT がこれが年に2回もらえるっていうのがポイントなんで、ある意味ですね、100万円のエレクトラムを持ってたら10万円の、まあ、ドルがもらえるみたいな話なんですね。はい、まあ、10% のリスクがついたみたいな話なんで、これ普通にすごいなみたいなと思ってるのと、あとこのドバイ初のですね、まあドバイで唯一、仮想通貨のこういう発行ができたりとか、政府に認められたライセンスを持ってる人たちがやってるプロジェクトで、いろんな国の人からお誘いがかかるらしいんですけど、この関連プロジェクトのトークンが、まあ、通貨がもらえたりとか、関連するですね、例えばここの仕掛けてる人ってアニメーションの会社も持っててですね、アニメーションの NFT がエアドロップされたりとか、ね、そういう施策なんかもあるので、それ自体も価値が持っていくなんていうふうに、ね、言われていますので、非常に注目僕してます。あとはですね、マーケットプレイスでも理解されるよということです。はい、あと具体的事例2ということで、まあ、いろいろあるんですけど、僕が面白いなと思ったのはトランプ大統領の NFT がですね、去年発行されました。はい、面白かったですね。これ僕のポッドキャスト聞いてる方はですね、トランプ大統領の NFT が発行されるって言って、すごく非難合々なんですけど、2022年の年末ですね、99ドルで発売されたんですね。で、なんとですね、このマーケットプレイスで売れて、ちょっと入札形式なんで99ドルで、買えるんですけど、実際初値がですね、最低2倍、マックス300台で、300倍で取引されました。 で販売開始から数時間で完売しまして、取引でがなんと900イーサリアム、108万ドル日本円にして1億5000万円売れました。で実は現在もプレミアム価格ついています。はい、でびっくりする購入特典というのがあって、このトランプさんのこれを持っているとですね、面白いのがゴルフを一緒にラウンドする権利みたいなね、なんかプレミアムの NFT を買ったらトランプ大統領と一緒にゴルフ回れるよとかですね、トランプ大統領が主催する夕食会ですね、これ当時はですね99ドルで発売されて、45枚以上買った人はですね夕食会にご招待っていうのがあったんですよ。はい、これは僕リアルタイムで見てたんでよく覚えてるんですけど、45枚買うんですけど、ってことは4500ドルとかで買えたんですけど、そもそも最低2倍ぐらいになっちゃったんで1万ドルぐらい、要は1万ドルって100、1ドルが100ドル100万円ぐらいなんで、100万円払ってトランプ大統領と夕食行きたい人もやっぱり世の中にはいるんだななんて思いながらですね、あとはサインをもらえるとかね、本がもらえるとか、そんなエアドロップっていうかね購入特典がありました。で面白いのがですね、もともとこれ99ドルで販売されてるんですけど、これ見るとですね、このオープンシー、皆さんまた見えてますかね。
はい、見えます。
はい、これがオープンシーっていう世界で一番大きいこの NFT が売り買いされているプラットフォームなんですけど、これ、ね、トランプ大統領のこうページがあってですね、これもなんと 0.56 イーサとかね、これ価格が低い順で売れてるんですけど、こんな感じで売れてるんですよ。はい、で 0.5 イーサって言ったら、まあ、10何万円とかの価値なんで、ね、こういうのに、早いもん勝ちでね、乗ることができれば、あくまでもイーサリアムベースですけど、こう転売なんかも、ね、していけたんじゃないかななんていうね、面白い事例でございます。そして最後ですね、まあ、これご存知の方も多いんですけど、日本を代表する NFT ですね、2021年からクリプト忍者っていうのが ありまして、池早さんですね、もともとブロガーですごく有名だったんですけど、日本 NFT 界のパイオニアということで池早さんと、リーなんとかさんという人が作ってるね、この絵は池早さんじゃないんですけど、これね、まあ、すごく有名で、まあ、このヒットの要因にはですね、アニメのナルトも実は結構関係しているというふうに言われてます。実はワンピースよりもアニメのナルトの方がですね、世界的には特にアメリカでは有名でして、で、まあ、忍者はナルトで広まったわけではなくて、昔からね忍者文化イコール日本みたいなところもありまして、この忍者をね、忍び NFT とか非常に流行ってます。はい、世界的プロジェクトでして、本物の、日本美術を世界にということで、それをスローガンにねやってます。でまだねあんまりブームになってない頃にこれ、ローンチしてですね、156イーサ当時は6500万円売ってるんですね。はい、でこれにですねすごくファンがついたりしてるんですけど、さらにすごいのがですね、このスピンオフキャラクターっていうのがいまして、まあちょっと見てみましょうかね。はい、これがクリプト忍者って言って、このクリプト忍者こういう NFT がですね、これ価格が低い順でいくと、はい、それでもですね、あれプライス too high、 はい、まあとんでもない値段でね、もうプレミアがついてるのは取引されてたりしています。はい、ラストセール1イーサとかなんで、まあ、こういうのがですね非常に高額にこれが取引されてるわけですよ。でこれは面白いのが、これをこのキャラクターにちなんで、なんていうかな、こう二次創作をしていいっていうのがね、この NFT で面白いポイント でして、この派生キャラみたいなのが実際生まれてったんですね。でこれが、去年だったかな、スピンオフキャラが爆発的にヒットして、2万 何千体のこう NFT が、ね、出まして、これがこのクリプト忍者パートナーズっていうね、このちょっと可愛くなってますよね。こういうのがですねスピンオフキャラで流行っててですね、これもすごい爆発的にヒットしています。はい、で今はこっちの方がこう世界的には有名になっていますけど、これもですね本当にもともとは 0.05イーサとかね、売り買いされてたものが非常に高値がついてるっていうようなね、ポイントになってますし、さらに面白いのがですね、このニッチャダオっていうのがありまして、まあ、ダオっていうのはですね、どういうかコミュニティみたいなものがありまして、インターネット上にですね世界中1万7000人のファンが その SN そのにクリプト忍者 DAO っていうところの、まあ、あの要は SNS みたいなところに集まってて、でこの二次創作 OK なんで、こういうね、二次創作 OK のファンイベントってなんかも結構行われててですね、面白いのがですね、二次創作をしたクリエイター同士が集まって二次創作をしたランキングなんかもですね、どれだったかな、あこれですね、これクリプト忍者二次創作ランキングって言って実際にこれ売られてるんですよ、はい、これその池早さんとか売ったんじゃなくて二次創作をで作ったキャラクターのランキングがここにあったりとかして、もう完全にコミュニティ化してるんですね、はい、このファンの中で、ね、ファンイベントなんかも非常に多かったり、あとね、あのすごく話題になったのは極めつけはこの忍者ダオのアニメが始まりますみたいになったんですけど、このファンが物語を作るみたいなことがすごく話題になってですね、この DAO の中で有名になったっていうのも非常に NFT がね、こうファンコミュニティに向いているっていう一つの要因にもなっているかななんていうふうに思います。はい、ということで。